刻は5時40分35秒を回ったところでございます。タッシー田代とタッシー田代とタッシー田代でお届けしているトワイライトアベニュー767フライデー。はい、どうも。はい、Thank you。適当にやり過ごしながらですね、番組進めたいと思いますけれど、今日は一人で4時間の、トワキンをお届けしています。たまにはでも落ち着いてていいですね。なんかこう本当に血圧にちょうどいいね、こういうのはね、血圧高い人間からするとね、ちょうどいいかもしれないですね。先週みたいに低毛低毛って言ってないでいいからね、あんまり騒がなくて大丈夫だっていうところも あるわけでございますが、あなたのハートをメロディアスにくすぐったかな、一目惚れキャッチーチューン新企画、楽しんでいただけましたでしょうか。もうなんか胸キュンメロディーばっかりこうやって続くとなんかそわそわしちゃいますね。なんだろうね、この盛りを迎えた青年のようなですね、そんな感じがしてきちゃうわけなんでございますが、皆さんなりにね楽しんでいただいて、こんな曲、ああいい曲があるんだなーなんていう風にね、ちょっとでも思っていただければ嬉しいわけでございますが、6時半からのリクエストタイム、今日も皆さんからのファックスお待ちしております。今月はですね、漢字の辺にスポットを当てて毎週毎週様々なテーマで投稿を募ってまいりました。第一金曜日の時には山水ナンバーワン、第二金曜日は人弁ナンバーワン、先週は食べることやとか口に関することで、口編ナンバーワン、そして今日は、やっぱこのなんかね、お刺身が食べたくなってお寿司が食べたくなってきてっていうところもあるんですが、ただもう取り立てで意味はないんですけど、魚編ナンバーワン、魚編ですね、正確に言うとね、魚編ナンバーワンで皆さんからの投稿をお待ちしております。メールやですね掲示板の書き込みなどたくさんいただいておりまして、もうだいぶあの魚がピチピチ飛び跳ねてるようなスタジオ内になっているかなというところでございまして、魚編魚編でこれだという、私が一番好きな魚編の漢字はこれですって、まあイコール結局この魚が好きだって言ってるっていう感じにもなるんですけれども、ぜひぜひ投票していただきたいと思います。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 19時15分まで受け付けておりますね。魚編ナンバーワンということで、まあ1ヶ月こうしてね続きましたから、この漢字の辺で、で結構面白い、なんでこの辺にこの作りでこう読むんだろうっていう、その哲学というか象形文字からおそらくこうやって来てるのではないかなとは思うんだけれども、にしてもその意味合いが不思議だねって、奥深いねなんて考えること毎週やってきましたから、また今度は辺だけじゃなくて、冠だとか構えとかあのあたりをですね、なんかあの垂れてる感じの部首とかあるじゃないですか、そういろいろなところ の、 あの下に心がある下心というすごい微妙な名前の部首もありますけど、そういったようなところにスポットを当てて、いつかまた来年とかにもちょっとねやってみたいななんて考えているわけでございますが、今日は魚編魚編ナンバーワンということで、皆さんからの投票をお待ちしております。よろしくお願いいたしますね。フラワーラジオの、info@fm767.com でも結構ですしね、048-543-2179でも結構受け付けておりますね、ファックスね、よろしくお願いいたします。先ほど一目惚れキャッチーチューンというね新たな企画をたくさんたくさん胸キュンメロディー流しましたけど、まあ、やっぱりポール・マッカートニーの作ったねメロディーっていうのはすごい、だからやっぱりこの来日を記念してこのようにね特集をねやってみたわけなんですけど、ポール・マッカートニーの武道館公演なんてあの抽選 だったりするからなかなか行けないんですよ。なかなか行けないのに私の友達が行ってきてですね、お土産を買ってきてくれました。これ今手元にあるんだけど、このポール・マッカートニーのキーホルダー、この今回のツアーのキーホルダー、いやいやもう武道館行ってきたっていうもんだからさ、すごいなぁ、羨ましいですよね。そしてその方は様々なその外国の洋楽アーティストのライブにしょっちゅう行ってますから、その会場に置かれていたフライヤーも持って帰ってきてくれて、お土産に私にくれたんですけれども、このフライヤーがね、サンタナはもう、あ、もう今じゃん、ね、今サンタナやってんだよね。こちらも武道館か、だからポールはもう武道館終わったわけですね。それからドゥービーブラザーズももう終わったの、だから26日がドゥービーブラザーズで27日がサンタナなの、すごいスケジュールになってますね武道館もね組み替えが、転換が大変だよこれね、 それからスティングね、今日オープニングでもかけましたけど、スティングが6月に日本武道館ですよ。これも見たいですね。すごいですよ、でね、ビートルズ関係のチラシも持って帰ってきてくれて、これ会場に置いてあったんだろうね。あの名盤サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドがですね、50周年記念エディションが出るらしくて、すごいね、こんなビートルズ聞いたことない、サージェントペパーズ最新版登場っつって、嘘みたいな。俺 LP で持ってる、 LP でもちろん持ってるけど、 CD でもあるけどさ、この何ですか、6枚組スーパーデラックス、6枚もサージェントペパーズを聞くのすごいね。最新ステレオミックスがディスク1ね、でディスク2が、セッションか、あ、レコーディングのセッションね、これはマニアにはたまんないですね。でディスク3が、これもセッション、はあ、はあ、未発表テイクとかもあるわけだ。でディスク4がモノラルミックス、はあ、これもまあマニア向けだ。でもビートルズはモノラルの方が親しみやすい曲は俺何曲かあるね。それからブルーレイもついてんだ、はあ、ブルーレイオーディオ、はあ、そして日本版のみの日本語字幕付きのメイキングオブザ、メイキングオブサージェントペッパーズ、へえ、映像、これはすごいですね。だからストロベリーフィールズとかペニーレインとかもこの時期に撮られてるんだけど、アルバムには入ってない。だからそういったのもボーナストラックやボーナス映像として入ってるんだ。144ページの豪華本、すごいなー。これいくらなの、それで18,000円、あ、意外と安いんですね。もっと3万円か4万円ぐらいするのかと思ったけど、でもそれで、2枚組の LP も、ステレオミックスで新たにリマスターされて LP としても出るらしい。これが7800円、はあ、なるほどね。まあ通常のアルバムとしても出る、デジタルアルバムね。いやすごいですね、最新ステレオミックスっていうものだから。まあサージェントペパーズはね、何回も聞いたし、私専門学校の卒業の試験の課題だったからね、このアルバムについて。時代を変えたアルバムですからね、このアルバムについて原稿用紙何枚で書けみたいな、まあ、私のその音楽の専門学校の卒業のそのね、あの課題だったりしたんですけど、それぐらいまあすごい。それから50周年経つわけだ、50周年記念エディションが出るっていうわけだからね、ほらすごいですね。まあこういったようなのもある。さすがやっぱビートルズってのはもう何年かにこう一回な、なんかすごいリリースがあってブームがあってみたいなとこありますけどね。まあポール・マッカートニー来日記念ということで、ポールに合わせて、そしてスティングの来日にも合わせてですね、 CM の後は私のライブインフォメーションをお届けしようと思います。時刻は5時52分26秒を回ったところでございます。今日はタッシー田代が一人で4時間単独放送のトワキンでございますが、僭越ながらライブインフォメーションをさせていただこうと思います。何を隠そう、私はボーカリストでございまして、あんまり、知られてないんですが、ボーカリストでございまして、無伴奏独唱で歌っています。無伴奏独唱という、ちょっと奇抜な、風変わりなスタイルで、まあ、一切伴奏、楽器の伴奏をつけずに、まあ、会場によってはマイクも使わずにですね、ステージで、歌いまくってですね、くだらないことを喋っていくという、そういった活動をしているんですけれども、歌い人語るというね、冠でライブを行っています。歌い人語る、次のライブは5月6日、ゴールデンウィークいよいよ近づいてまいりました。5月6日土曜日、池袋のフィールドというライブハウスに初登場でございます。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますね。ツーマンライブでピアニストの、ピアノの弾き語りのシンガーソングライター、女性のね、佐藤智美さんのご紹介で、私出させていただくことになりまして、佐藤智美さんが最初の出演で、2番目に私、歌い人語るが登場いたします。5月6日土曜日の18時開場、18時半、佐藤智美さんのスタートでございますので、私の出番はおそらく19時半過ぎかなと、思われますので、ね、ぜひぜひ皆さんね、池袋のフィールド、池袋の西口の丸いがあるじゃないですか、あの近くなんですけれどもね、ぜひぜひ皆さんね、お越しいただければと思いますね。それから、6月はいよいよ札幌に飛ぶわけでございます。5年連続 今年も1日限りの札幌特別ワンマンライブでございます。6月18日の日曜日です。札幌はすすきのムジカホールカフェ、昨年初出演させていただいたお店なんですが、今年もムジカで、ライブをさせていただきます。こちらが午後5時半会場の開演が6時です。午後6時、ぜひぜひ皆さんね、札幌にお住まいの方、そして、関東近縁にお住まいの方々、ぜひ旅行がてらにですね、北海道、この初夏の北海道、梅雨時がありませんから非常に爽やかですよ。このジメッとしたこの関東一円から抜け出して、ぜひ札幌にね遊びに、美味しいものいっぱいあると思います。この番組にも北海道の中学生たちからたくさんこう投稿メッセージいただきますので、彼らに会うことができたらなーなんていうふうにも思ってはいるんですございますけれどもね、無伴奏独唱の歌い人と語る札幌公演は6月18日の日曜日、ムジカホールカフェ、すすきののムジカホールカフェにて、開催させていただきます。よろしくお願いいたします。さらにはです、このチラシができたんですよ。北海道用の、札幌ライブ用のチラシができまして、Facebook やら Twitter やらでね、公開させていただきましたが、いよいよこのチラシ今手元にありまして、フラワーラジオのスタッフに強制的にね手渡そうかなと思っておりますけども、夏以降にですね、なんと月1で半年間ワンマンライブをやるという無謀な計画がございます。中野区の鷺宮にてですね、じゃがいも村という小劇場があるんですが、声優のね大御所の麦人さんが館長を務めているじゃがいも村という小劇場において毎月1回のワンマンライブが半年間にかけて開催されます。まずは8月22日の火曜日でございまして、平日からスタートです。平日8月22日火曜日の19時半、夜7時半から8月は行います。9月は23日の土曜日、10月は15日の日曜日、11月は22日の水曜日、12月は16日の土曜日、そして来年1月は27日の土曜日という半年間にわたる、まあサーキットですよね。ワンマンライブサーキットで、私のワンマンライブっていうのは途中に寸劇が入るんですが、札幌公演の時には、森律子&千葉綾乃がですね、出演してくださいます。共演してしてくださいます。そして、8月は一人でやろうかなと思ってまして、新作の寸劇をまあできるかなというか、やんなきゃいけないんですけど、ご披露差し上げたいななんていうふうに思ってまして、まだ、着手してないんですよね。でもまあそのうち書き始めてリハーサルに入ると思いますが、新作でして構想もまだそんなに練ってないんですけどね、こちらも楽しみにしていただきたい。他にもかつていろいろと盛り込んできた寸劇をですね、限定的に今回の半年間の月1ワンマンで再演しようかなと思っています。だから去年やった、りっちゃんとの涙の壺なんかもね、今年の12月16日の土曜日限定で、再演しようと思ってますんで、もしね、あの涙の壺ってみんながね見てくれた寸劇まだ見たことないという方はですね、ぜひこの機会をお見逃しなくという感じでございますね。それ以降の、まあ来年の以降のスケジュールというのはまだ決まって、もちろん決まってないんですが、なんとねもう半年間もスケジュールこうして決めさせていただいて本当に感謝感謝でございます。詳細はですねあまり更新されておりませんが、歌い人語るのホームページにてご確認いただければななんていう風にね、なるべく迅速に更新いたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご予約もですねもうすでに、来月の池袋、それから札幌、その後の月一ワンマンももうすでにネット上で予約受け付けておりますので、まあ、私にメッセージくださっても全然、代理でね、代行予約受け付けておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと1分半ほどで時刻は6時を回ろうとしております。4時間番組の折り返し地点となりますが、後半もこの単独放送で頑張って、いきたいと思います。後半の2時間もお楽しみに。 まあ今日はね、ずっとおおむね天気がいいというね、空模様でございますが、やっぱ風が強かったりとかしてね、そしてこれから徐々にね、夜になるとね、ちょっと肌寒くなってきたりするからね、まだまだね、いくらね、日中20度超え、25度超えって言っても、夕方を過ぎると急になんかね、寒くなっちゃったりとかね、だからまあ一枚、この季節はやっぱ着るものに困りますよね。うん、私も喉を冷やしてはいけなかったりとか、そういうのあるから、特に風の強い夜なんかはね、一倍寒くこう感じたりするわけだから、皆さんもね、ゴールデンウィーク直前ではございますが、体調管理などくれぐれもお気をつけいただきたいなと思うわけでございますね。別に笑うとこじゃないと思うんだよね。全然笑うとこじゃないと思うんですけどね。今日は一人で4時間をお届けしているトワキンでございますがね。まあ、かつて、17年前にこの番組を始めた頃は2時間番組だったでしょ。4時から6時だからもう終わってたんだね。もう終わって片付け始まってたんだ。いやー、信じられないですね。もうそれでもまあ2時間番組であっという間だったっちゃあっという間なんですけど、今はあんまり4時間も2時間も自分の中でのあっという間感はあんま変わってなくて、3時間の時も結構長かったですけど、時間的には2時間も3時間も4時間もそんなに長いなーっていうような感覚はそんなないんだよね。2時間のつもりで4時間やってるようなところもあるんですけどもね。4時間になってから一人でやって、確かにボリュームはいろいろね、大きい長いなとは思うんですけど、それでもやっぱり時間の経過はあっという間だななんていうふうにね、思ったりするわけですけど、まあこうしてね、4時間も生放送させていただけるなんていうのはもう本当にね、幸せなことでございまして、感謝感謝でございますが、今日はね、一人でこうして担当させていただいておりますので、どうか最後までね、8時まで番組は続きますのでよろしくお願いしたいわけでございますが、時刻は6時5分を回りましてですね、続いてのコーナー、今日はどんなアニソンが登場するのか、行ってみるといたしましょう。この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証しようというですね、タッシータシロの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお届けしたいというわけでございますね。タッシータシロの徹底的にテレビテーマということで、これをアルファベットに書くと異様に長くなるんですが、T が7回出てくるからということで、我らが十和神様こと上近麻里さんが命名したタイトルでございましてですね、T7 として長らくもうね、7、8年間ずっとやってるコーナーなんですよね。で、様々な昔懐かしいアニソンですとか、実写子供向け特撮ものだとかの主題歌を音楽的に検証しようというね、まあそのアニソンを聞くだけではなく音楽的に検証するというところがやっぱね、我々ミュージシャンの端くれのね、大事なところでございまして、昔のアニメを紹介するだけだったらね、まあいろいろなところでできるわけですけど、この T7 というのは音楽的に検証しようというわけで、いろいろとね、こう様々な角度から検証を深めているつもりなんですけど、今月はちょっとね、変わってますよね。実際にアニメ化されなかった作品、まあいわくつきというとね、変なレッテルを貼ってしまいますけれども、アニメ化されたんだけどなんか特別な放送枠でしか放送されてなかっただとか、結局アニメ化の話が持ち上がって主題歌まで出来上がったんだけれども結局実現に至らなかった作品だとか、そういったのを、今月は紹介してきました。来月からいよいよですね、最終コーナー回って夏にはこの T7 は終了するであろうという、模様でございますね。その後また新シリーズの T7 が始まるわけでございますが、これに関してはね、またおいおい告知をさせていただこうというわけでございましてね、まあ最終コーナーを回る前にそうしたアニメ化されなかった、作品というのを紹介して、来週からは結構有名な作品をね毎週お届けしながら、しかもこのなんていうんですか、アニソンだとか特撮ソングとかを 作ってきたもうその元祖の作品をねたくさん紹介し続けて、最終コーナーとしようかななんていうふうに思ってるわけです。もういよいよ秒読み段階が近づいてきたというところですが、まああらかたねもうすごい有名な作品っていうのはもうたくさんもうかつてお届けしてまいりまして、いよいよこういうですねアニメ化されてない作品の曲を聴くっていうよくわかんない非常にねじれておりますが、先週は黒い秘密兵器という野球漫画ですね。野球漫画を取り上げて、もう魔球がもうたくさん出てきて、なんか秘密の玉とかで飛球だっけ？ねえ、飛球というのがもうたくさん出てきたわけでございますが、まあ巨人の星や侍ジャイアンツなどなど、様々な魔球を投げるピッチャーの野球漫画っていうのは多いんですけど、それのもう元祖的なね、作品だったんだなんていう。誓いの魔球なんていう漫画もありましたよね。私あんま読んだことないんですが、そして黒い秘密兵器、そして今日もなんと魔球だらけですもう野球がね今ちょうどね、盛り上がっておりますのでちょうどいいのではないかと思いますが、こちらもアニメ化がされなかったにもかかわらず主題歌があるといういや珍しい作品でございますが、まあ先週そのシートというジャンルについての考察をしましたよね。実は漫画が少年誌で連載中に人気を誇ったのでアニメ化だとかそういう話ではなく、この漫画に主題歌をつけてみようという企画が持ち上がってできた主題歌で、今日もそのタイプのうちの一つだと思うんですが、黒い秘密兵器と合わせてですね今日も野球漫画でございます。題してミラクルエース。すごいですね、ミラクルエースでございます。ミラクルなエース、エースはもうアルファベット A 一文字でミラクルエースでございます。すごいですね、何かちょっとちょっとした市販薬の感じがしますけどこんな症状にミラクルエースをどうぞみたいな、ところもなんか考えなんか需要競争剤みたいなところも感じなくもないんですが、ミラクルエースというですね作品をご紹介したいと思います。プロ野球読売ジャイアンツ、またジャイアンツ、黒い秘密兵器もそうでしたけど多いね、巨人の星もそうだし侍ジャイアンツもそうだしね、他球団のものになっていくのはいよいよこのアブさんだとか水島さんワールドを待ったな、野球教の歌とかああいうのを待たないと巨人軍以外のなんか出てこなかった、もしかして全部ジャイアンツだったのはね、まあ、黄金期っちゃ黄金期でしたからね。プロ野球読売ジャイアンツの秘密兵器的な新人投手だから、黒い秘密兵器も秘密兵器だというジャイアンツの秘密兵器が多すぎるんじゃないか。プロ野球読売ジャイアンツの秘密兵器的な新人投手郷志郎ね、これは郷は郷ひろみさんの郷で、志郎の志は姿だね、そして一郎二郎の郎です。だから姿三四郎みたいなあんな感じ、郷志郎ね、郷姿の郎郷志郎ね、の選手は若き剛速球ピッチャーですね、という物語おいおい剛速球ピッチャーで魔球をいろいろこう編み出して活躍するという野球漫画だそうなんですが、週刊少年サンデーの1964年第27号から連載が始まりました。その時のタイトルは9番打者というタイトルで始まったらしいです。で毎週連載が続いていくうちにですね、ミラクルエースとタイトルが改まって1966年まで続いたよ。どうするにもその9番打者時代とミラクルエース時代ってタイトル違うんですが、連載は2年ちょいだね、続いていたということでございます。少年サンデー1964年ね、これは昭和で言うと64年だから昭和39年、はあ、昭和39年に連載開始して66年、ちょうど、ビートルズが、羽田に降り立ったあの年ですね、その年に連載が終了したという、はあなるほどね、もしアニメ化になっていれば白黒アニメだったということになりますね。1964年に週刊少年サンデーで人気があった9番打者というタイトルの野球漫画が、後半はミラクルエースとタイトルが改まって、連載が続いていたということでございます。 このミラクルエースでは、肩を壊した郷四郎が覆面をかぶって、16番打16番打という名前で覆面打者として登場するお話になるの？はあ、でもなんかピッチャーとして球も投げてるからいろいろこのね、この魔球がまたいっぱいあるらしいですよ。もう折からこの当時は少年野球漫画の魔球ブームでございまして、先ほども言ったように、まあ、巨人の星の大リーグ南号でもうとどめを刺すわけなんですが、魔球ブームです。うん。他球団のライバル強打者に打たれて、次の魔球を開発していくという、この漫画も例に漏れず、ミラクルエースもそういった漫画だそうでございます。要するに全編魔球だらけですね。もう、ファンタジーだよな、ここまで来るとね。中でも、最初の魔球が、ジェット階級。階級っていうのがまたすごいね。痛快の階。うん。小里編のあのね、何？子供の、ね、小さいって書いて、愉快痛快の階ですね。このジェット階級。すごい球ですね。魔球でも飛球でもなく、階級っていう、そんなジャンルがあるんですかね。低空飛行の自衛隊機の爆音で牧場の窓ガラスが割れるのを見て、これをヒントに開発されたのがジェット階級だそうです。恐ろしいね。マウンドから高く跳ね上がり投球するこの球は、ホームベース近くで小石を蹴り飛ばすような凄まじいボールとなり、打者は打つことができない。全然階級、痛快の階を使う階級じゃないような気がするんだけどな。これはちょっと小石が飛んでくんの、これ。たまったもんじゃないですね。まあそういう魔球だそうですが。で、これが誰かに打たれるわけだね。これ打った人がいるっていうところがまたすごいですけどね。そこもまた SF だね。で、2番目に開発された魔球が、スモーク階級。スモーク階級、よくわからないな、実態が。なんかどうも、後ろに飛ぶ？わかんない。なんかこう、煙で見えなくなるみたいなことを言ってるらしいんだけれども、ちょっと実態がちょっと読んでみないとわかんないです。まだ検証前なので。実際私も投げたことがない球なんでよくわかんないですけど、スモーク階級。ね。別に燻製にしてるわけじゃないですよ。ボールを燻製にして投げるような球ではないと思うんですけども、魔球をやっぱり表現するのが、先週のその、和峰大二さん作品の黒い秘密兵器もそうだったんですけど、やっぱり魔球を表現するのが当時のアニメ技術では相当に困難だったらしくて、このミラクルエースもテレビ化の話が持ち上がったらしいんですが、やはり、同じ理由で、やっぱりこの魔球をこのアニメ化させる、映像化させるのは難しい。まあ、当時のアニメの技術だったらやっぱそうだろうね。今みたいにさ、もう本当にCG 使ってプログラミングすれば、もうどんな魔球でも今投げられる。今だからその実写版でもできるでしょ？実写版侍ジャイアンツとかできたら今すごいよ。大回転魔球とか。CG で今侍ジャイアンツこれやったらすごいだろうね。今だからこそできんだよ。今だからこそ面白いかもしんないですよ。ねえ。ちょっと頑張ってみるのもいいんじゃないかな。巨人の星もなんか CG でなんか実写でやったらすごい。俺巨人の星の星ヒューマ役に選ばれた夢を見たことあるからね。これどうでもいいんだよ。この話は。この話はどうでもいいんだけども。ねえ。やっぱ斬新なアイデア溢れる野球漫画であっただけにですね、発行部数第1位を誇っていた少年サンデーの人気漫画だっただけに、やはりこの映像化されなかったのは惜しまれるというファンからの声があるそうですね。なるほどね。でも主題歌は作られていた。ここがやっぱすごいところですよね。先週の黒い秘密兵器のようにアニメ化はされなかったけれども主題歌は作られていた。ミラクルエースにちょっと曲をつけてみよう、ミラクルエースを読むときにはこの曲を聴いてもらおうみたいな、やっぱり作り手側の思いがあったのかもしれませんね。アニメ化云々の話ではなくて、この作品に曲をつけてみようという試みがあった。これだけでもやっぱ音楽の力ってそういうところでも発揮できるんだなっていうことをね、思ったりしましたけれども、先週から。今日も、そのシートが原版らしいんですね。そのシートね、ミラクルエースの主題歌、作詞が原作者の貝塚博さん。 貝塚博さん、さまざま、この頃には少年サンデー、そしてジャンプが創刊した頃にも大人気の漫画家だったらしいんですけれども、そして作曲が桜井純という方がね、作曲しています。歌っているのがハニーナイツのコーラスグループ、男性コーラスグループハニーナイツの皆さん、そうして作られたミラクルエース主題歌というタイトルのね、曲を、こちら聴いていただきたいと思います。
無効的なしミッドにつばん白い歯見せてにっこり笑うミラクルエースゴーシロゴーゴーゴーゴーシロゴーゴーゴーゴーシロ日々大山と仲良しコンビ投げろ階級ジェットの響きカーブだシュートだそれ打ち取るぞジャンプだ高くゴーしろゴーゴーゴーゴーしろゴーゴーゴーゴーしろ明日を目指して大きく生きろ若い力だ少年投手僕らのヒーローゴーシロゴーゴーゴーゴーシロゴーゴーゴーゴーシロ
なるほどね。だだだだだだだっていうのはなんかこうグレンミラー楽団みたいなアレンジですね。へー、なるほどね。ゴーゴーゴーゴーシラウってなんかこう忘れられないね。ゴーゴーゴーゴーシラウっていうのはこれまたこのファンファーレもまたすごいですね。これ8ビートだ、60年代だから多少この5555か、そうか、だからディスコの前のあの55クラブみたいなのがあったわけでしょ当時。だから55のサウンドでゴーゴーゴーってやってるわけだ、うん、でもその割にはメロディーがなんかいやねね屋根が天井があらみたいな感じな、いい湯だなみたいな感じはするわけですけどね、なかなかこれは面白いサウンドだだつだってやっぱりちょっとゴーゴーとかロックンロールなんだよね。チビ大山、チビ大山ってこれキャッチャーこれチビ大山っていうの小さいんだか大きいんだかよくわかんないねああなるほどなるほど、そういう登場人物がいるんですよ。ハニーナイツの方々はしたら軽やかなねハーモニーですよね。1959年結成の、男性コーラスグループハニーナイツで、74年に解散して、解散後もレコーディングのためだけに再結成されたことがあるという、息の長い、コーラスグループでありますが、吹き込んだ CM ソングやアニメソングの総数が5000曲以上に及ぶというすごいですね。皆さんご存知のサスケだとか妖怪人間ベムだとか、ハニーナイツの歌唱ですよね。ウルトラマンエース、ミラーマンの歌、はあ、そしてスペクトルマン55なんていうのもハニーナイツの皆さんの歌でございます。もう何度も T7 でねこうして、ご紹介してきた作品ばかりですね。サンダーバードもこの方々なんですね。そして作曲の桜井純さん、桜井純先生ですが、桜井純先生どちらかというとあの CM ソングの方ですかね。先週ご紹介したそのミキトリロの冗談工房にこの方も参加してたらしいんですが、主に CM ソングの方が有名だということでございましてね、エースコックのブタブタコブタが桜井純さん、富士フィルムお正月を映そうもこの方、へえ、それから日清サラダ油セットも桜井純、あ、そうなんですね。味の素の本出し、カツオ風味の本出しですか、あれもこの方、 うんうん、そして AGF コーヒーギフト、あ、コーヒーギフトは AGF と、なんか共通性を感じますね、その中で CM ソングで、桜井純作品が私の手元にあったのはこれですね。これが懐かしいですね。でかいわーときたもんね。そうです、この石丸電機の CM ソングも、桜井純さんの、作品だということでございましてね。他には、資生堂のコマーシャルを多く手掛けていたということでございまして、他にも、様々な童謡もですね手掛けていたということでございまして、私の手元にあった桜井純同様作品はこれ、これをね、この方の作品だったとは思いませんでしたね。ミラクルエースの主題歌を作曲した桜井純先生の作った童謡、飛んでったバナナ。ねえ、翔子お姉さんだ、はいだ翔子お姉さんの、飛んでったバナナね、フライングバナーナでございますがね、これも桜井純作品だということですよ。すごいですね、さまざまな曲、もう耳なじみのあるような CM ソングから、こういった童謡まで手掛けている方がミラクルエースの、楽曲を作っていたということでございましてね、さまざまな作品があるもんですね。今日はアニメ化されなかったそのシートの音源からですね、ミラクルエースをお届けいたしました。以上、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 お送りいたしました。シュートがそれ打ち取る